内鈴木の週末水曜日、伊田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員伊田さんの池内フォーと鈴木武氏が劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいいコンビニ店員伊田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員伊田さんでお送りいたします。
こんにちは、ケイチです。
はい、どうも鈴木です。よろしくどうぞお願いいたします。お久しぶりです。
お久しぶりです。
どうもどうも、
一週ぶりですね。
一週ぶりですね。先週はね、ちょっと池内さんがね、今入ってる舞台の、はい、現場の方がちょっと忙しくてね、
はい、
その前はね、いましたもんね。
いましたよ。
一緒にやらせていただきましたもんね。
検証円になるぐらい書きました、一人で。
筆談でね、
筆談
トークさせていただきましたからね。いやー、久しぶりですが、まあ、今回は第ですね、はい、26回目ですね、はい、26回目ということで ね、やっぱり26といえばですね、
はい、
まあ逆立ちで腕立て伏せとかだったら相当なこれ数ですよ。普通の腕立て伏せとかだったら全然大丈夫ですけど、逆立ちの腕立てだったらもう26ってのはこれ相当な数ですから、まあ今回ね、相当腕っぷし強くやっていこうかなっていう気持ちの表れ、身が引き締まる
思いですね。大体の人1回も無理ですけど。
まあね、やっていきますけれども、はい、まあちょっとね、今オープニングの方をちょっと、先週ね、僕中華街に行ってきたんでね、そこで出会った人にオープニングの声頼んでちょっと撮ってもらったんですけど、
はいはい、だからなんか向こう風な感じの、
そう、はい、今のは俺じゃないですからね、喋ってたのね。
ワンさんじゃなく
て、ワンさんです。ワンさん、あの中華料理店の店主のね、ワンさんですよ。一言も喋んなかったワンさんですよ、先週。俺にただただ 罵声を浴びせられて、
高圧的な態度を取られてたワンさんですね。
うん、っていう感じですね。まあ先週はね、ちょっとグルメな一面僕出してしまいましたけどね、まあ今週はね、池内さんが、はい、一緒にまたやらせていただきますんで、
よろしくお願いします。
お願いします。まあ早速のお話ですけれども、
はい、
ちょっと最近なんですか、嬉しいニュースと言いますか、劇団としてありましたね。
はい、はいはい、うん、前回やった王子小劇場で公演したマインドファクトリーという作品が、
はい、
王子の、佐藤佐吉賞といって、王子劇場が独自に行っている年間でやった、
はい、
団体のその作品を出した団体の中で賞を決めるっていう佐藤佐吉賞っていうものの賞にですね、最優秀男優賞と助演男優賞に選ばれたということですね。
そうですね、
はい、
上演がだから2015年の6月ですからね。
そうですね、
大劇団としての3回公演の
3回公演、
マインドファクトリー丸める者たちっていうね、
はい、
ここのサブタイトルが重要ですから、
サブタイトルに関しましては、うん、鈴木の館で決まりましたからね。
そうですね、タイトル。まあ今回ね、その今回というか、その6月にやったやつが池内さんの、はい、まあ過去、
はい、
その経験してきたその高校時代のね、
はい、
もう壮絶な野球部での、まあ、話を、
そうですね、
まあノンフィクションみたいな感じでこうね、うん、ほぼノンフィクションで上演するにあたって、まあ、タイトルとかね、やっぱりもともとある話なわけですから、はい、それにタイトルつけるっていうのがもう一個の創作になっちゃうわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうのとかってなかなかこう難しい決め方だったりはしましたけど、
そうあれだって、しかもなんか何にしますみたいな話を鈴木さんとしてて、
うんうん、
結局、
うん、
分かんないっすねみたいな感じでその日終わって、
うんうん、
じゃあまあ明日もあるんで寝ましょうかみたいな感じでなんか電気消してお互い布団の中入って、ね、なんか分かんない変な感じで会話が広がっていくときに、鈴木さんがなんか丸める者たちでいいんじゃないですかみたいな。
野球部だから、ね、
野球部だから、うん、丸める者 でいいだろう、丸めぬものとかどうですかみたいな、
丸め続けるものたちとかね、
うん、でなんかその場のテンションでゲラゲラ笑ってたのがそのまま採用されるっていう。
そうですねまあね、いや僕はこのねサブタイトルが好きですよ、はい、やっぱり丸めるものたちっていうね。いや
これね結構、うん、このサブタイトルが評判良くて、うん、あのなんていうんですか、このタイトルのマインドファクトリーより、うん、後ろの丸める者たちが印象に残ってる人で結構多くて、でなんかこうどういう意味なんだろうっていう風な形で引っかかる人結構多かったの で、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
なんか意外だなと思いますね、こういうのって。
なんかしかもこう、まあ最初はね決める時とかもこう、まあ、それこそ坊主だから、うん、強制的にまあ髪剃られるからみたいな感じでね丸める者たちとか、なんかその丸めで、しかもその状況から抜け出せないから丸め続ける者たちとか、いろいろ考えながらね言ってたけど、はい、そのいざ蓋開けてみて上演してみたりとかしてみたら、その丸める者たちってのはそのまああの頭をね実際丸めるという意味も含められるし、その部活の顧問からの、はい、まあ要するに上からの、うん、その当たりというか、それによってこう丸め込まれるみたいな意味も、ね、まあ含まれているみたいな感じが、はい、まあこうちょっと意図は心の中で多分してたけれども、はい、まあ、実際に言われてみると確かに、まあ、かけかかってるよなみたいな感じが後でね、
そうそう、
実感したりとかもする感じではありましたよね、
うん、丸く収めるとかね、うん、なんかそういろんな意味もありますよね、
うん、そうなんですよね、うん、だからまあそれでね、その作品がもう半年以上前になりますけれども、
そうですね、
それがその王子小劇場というそのまああれですよね、そのイギリスのウィリアム王子がその資材を投じて作った劇場でしたっけ
そうですね、だとしたらもうちょっとあるかなっていうのはありますけどね、うん、なんか
なぜ王子にそれを作ったんだって感じになっちゃう、ショーかよしかもみたいな、まあ王子というね東京のあの、まあ、駅の近くにあります、ね、北区ですかね、そこのにある劇場なんですけれども、はい、うん、そこで70本ですか、年間そこで結局
大体70って言ってました
ぐらいやって、
はい、
でその中でまあそれぞれの作品に主役がいるわけで、それぞれの、ね、作品に助演男優賞というか、はい、そういうサブの人たちもいるわけで、はい、その中でね、その要するにその70本の作品の中での一番の主役、
うん、そうですね、
をまあ、評価していただいたということなわけですよね、結局ね、まあ、それは非常にありがたい、
ね、嬉しいですよね、なんか、うん、そうですね、個人的にまあ個人賞と言ったらあれですけど、うん、やっぱりその賞を取ってくれたことで、
うん、
その前にやっても半年前なので、うん、忘れてる人の方が多いですけど、また記憶がもう一回蘇るし、うん、それがまあ王子のサイトとかにも載り続けたりすると、やっぱりその名前が強く印象されていくんじゃないかなっていうのがやっぱりすごい嬉しかったですね。
そうですね。だからその池内さんのね、結局そのまあ実体験を元にしてる話ですから、はい、だからその結局ね、その主演男優賞を取ったのはまあ客演で今回出ていただいた、
は
い、ね、杉浦さんなわけじゃないですか、
はい、
虚構の劇団というまあ団体に所属していらっしゃる方でね、はい、でその人がまあ取ったとは言いつつも、
はい、
この主役っていうのはこれ池内さん自身の話なわけですから
そうですね、
結局この佐藤佐吉師匠の主演男優賞っていうのはこれある種池内フーみたいなことなわけです池内フォーなわけです、
ね、さっきの引っ張られてるじゃないですか
そう、池内フーがある種もう主演男優賞出てもないのに取ったってことですよね、結局ね、
そう、生き写しを
生き写しをね、だからその要するに2015年のその主演というよりかは、はい、その高校時代、
はい、
1990何年みたいなね2000何年みたいなね、はい、感じのやつが今主演男優賞取ったみたいなことですから、時を経てね、あれは無駄じゃなかったみたいな、
無駄じゃなかった、
なんならもっと殴られててよかった、
いやいやもう十分ですよ十分ですよ
相当なね過酷な
ものですか、そうですね、
まあ見てねいない人で聞いていただいてる方もちょっと多いかと思うんですけども、はい、まあなかなかショッキングな内容ではありますよね、
そうですね、嘘でしょみたいな話を、なんか今その現場についてますけど、スタッフでついてるんですけど、うん、そこでもその僕が劇団やってその脚本してるとかっていうのを知ってるスタッフが結構多くて、
はいはいはい、
でどういう話だったっていう中で今回の話をちょっとしたらやっぱり相当驚きますし、
うん、
いつの時代の話だというぐらいですね、うん、なので、
そうですね、
まあまあまああんまりあるようでない、
うん、
本当の話みたいな、
そうですね、だから
その高校時代のその、うん、まあ自分の伊豆のね、はい、まあ元々の場所はそうですけど、はい、まあ、そこでそのかなり閉鎖的な、ね、環境でその野球部に所属してる、はい、まあ、池内さんだったりそれ以外のもちろん、
はいはいはい、
あの部員たちが、はい、そのもう絶対的な権力 の, その顧問がいてね、
はい、
でそのもう存在にもう全てをこう打ちひしがれていったりとか、はい、もう本当に肉体的な体罰も受けながら、
ね、
精神的にも追い詰められながらっていうね、
はい、そうなんかよくそのこの話を最初にその話したことない方にするときに、うん、まあ、いつも代表的な例を1個挙げるんですけど、うんうんうん、あの合同練習を3チームで、うん、自分たちのチームと合わせて3チームでやってたときに、うん、120人ぐらいの、うん、選手がいるんですね、うん、3チーム合わせてで父兄が30人ぐらい、来てて、うん、でその中でこう練習をして、うんうんうん、で僕らはディフェンスで、バッターと、うん、走者に分かれてチーム動いていくみたいなの時に、うん、まあ、僕ピッチャーだったので投げてたんです、うん、そしたらちょっと止めますって言ってうちの監督がパッて止めて、うん、ちょっと来いと、うん、その時に、決して僕ではなく、うん、僕のあのチームの内野手が簡単なゴロをエラーしたり暴投したりと、うんうんうん、全然アウトにならないし練習にならない状況だったんですよ、うん、
あ、
で、まあ、僕は別にめちゃめちゃ打たれてるわけでもないし、うん、何かフォアボール、
ね、
そう出しまくってて、うん、それで練習になってないとかじゃないんですけど、うん、キャプテンだったんですよ僕は、
うんうんうん、
止めますすいません止めるおい、まあ、そんな優しい言い方してないです、まあ、
そうですね、その聞く限りではそんな優しい言葉一度もかけたことないと
思
い
ますよ、
は
い、すいませんとかじゃないですか、うん、おい、うん、で、まあ、全体が止まり、うん、おいちょっと来いと、
うん、
目線の先には僕がいるんですね、うんうんうん、で手招きされて、うん、で、まあ、僕らに与えられてる言語っていうのははいしかないので、うん、はいすいませんしかないのでは
い、はい、
あのまずははいって言って、行った時に、練習にならないと、
うん、
お前らがやってることは、うん、迷惑をかけるな、せっかく遠くうちの学校に、うん、の練習場に来てくれてたので、
はいはいはいはい、
で迷惑をかけるなっていうのを、うん、この300倍ぐらい強い勢いで言ってるんですけど、うん、であこれもう多分殴られるなっていうのは分かってて、うん、殴られることは確定だけれどもどれぐらいいくかなっていう計算に入っていくと、うん、でそこから30分ぐらいずっと殴られ続け、あのトスバッティングのネットあるじゃないですか
はいはい、はい、
あれボールを止めるためのネットなんですよ、
はいはいはい、
人間を止めるためのネットじゃないですよ、はいはいはい、あそこに投げられて人間が止まって、うん、中にある硬球って石ぐらいなんですけど、うん、それを思いっきり何発も投げられて、
はいはい、
1メートルもないぐらいの距離のところで頭に当たったら死んじゃうんだぞなんて思いながらでこう持ち上げられて、
うん、
あ解放されたなと思ったらもう一回投げるんですよ、
はい、
なぜ持ち上げさせたのかこれなぜ一度起き上がらせてもう一回同じ場所に投げてまた蹴る殴るボール投げるっていうのを繰り返してで最終的に最後起き上がらせて、
うん、
あのライン化石灰の入ったラインカーを思いっきり投げられて、うんうん、石灰まみれになって俺もう泣いてたんですその時百何十人の前ででボロボロボロボロ泣いてるのを見て、うん、お前はそうやってまだ泣いてカッコつけんのかって言ってお前みたいなやつは、うん、いつまで経っても、うん、そうやって他人の目を気にして、うん、そうやって泣いて許してもらおうと思ってんだろ許さねえからな、うん、その状態でお前マウンド行って効果歌ってこいって言って大声で効果を歌った後帰らされるっていうのが、まあ、よく代表的な大体この話をすれば壮絶だったんだなっていうのはちょっとは伝わるかなと、
ね、普通ほらそういうのってこう親とかね、
はい、
あの父母の人がいる前では、はい、割といつも厳しくても、はい、むしろちょっと優しくするぐらいなもんだわけじゃないですか、はい、普通だったら、
ね、そうですね、
そこでもあのいつも通り接するみたいな
そうです
ね、
だね、誰も父兄は止めないですからね、うん、だからもう止めらんないですよねあそこまで行ってたら、
まあね、
なんか、うん、もうね泣きながら帰って、うん、ね石灰まみれでっていうのが、
うん、
まあ一番
そうですよね、だからその LINE のねそのなんですかその、
はい、
これなんですか
線引き
線引きのやつで引くよりも、はい、池内さんが歩いたらその道に石灰のあるルートできるんですか、
そうですよ、だから
ボロボロになってね行ってるわけですから
割と正確に歩きますよ、だから、
ね、本当にね、いやだからもう相当ねそういうことは、はい、まあ一部じゃないですかね池内さんのその3年間を聞く限りではね、はい、だからそのまあ池内さんとね出会ってからその、はい、実際にこの 第3回公演2015年6月上演の前に、はい、まあ池内さんからその野球部時代の壮絶なね、はい、話を聞いてたわけじゃないですか、はい、まあそれがね実際こう舞台になるみたいなね、はい、ことになってでそうやってこうまあ評価もしていただいたりとかね、うん、するっていうのはなかなかね、うん、それに結びつけたっていうのはなかなかすごいことだなと思いますけどね。
ありがたいですね、うん、もうだから見せしめのようにもういつかお前ら見ろこの舞台をみたいな感じな気持ちなので、うんうんうん、もう再演を繰り返していきますよいつかあなたたちの目に触れるまで私は再演しますみたいな、
うん、だからこの作品自体がもうどんどん丸め続ける者たちみたいなことですよね
そうです、うん、復讐劇ですよこれは、うん、
いやーなかなかね壮絶ですけれどもね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だからでも大変だったと思いますね。その主役をやってくれた杉浦さんも本当に毎日死にそうな顔して、ねうん、大体わかんないじゃないですか。やっぱりその追い込まれてる時の気持ちになるとか、
そうなんか実体験を聞いたとしてもね、はい、それがこう自分でこう実感できるものってのはなかなか難しいですからね。
あと大人になっちゃうとね、やっぱりその回避する方法を知ってたりとか、反抗しちゃう気持ちが生まれてきちゃったりとか、うん、そういうのがすごい邪魔だったんだと思うんですけどね、うん、16、17、18と、うん、精神コントロールされてる人は反抗する意思さえないみたいな、
まあ、そうなんですよね、うん、その本当によくなんていうんですか、そういう追い込まれてる状況の人とかにはね、その、うん、ある種こうなんていうか、そこからこうある種引いてってね、はい、見てほしいような気持ちって思ったりもするけど、はい、実際その渦中にいる人ってのはなかなかね、はい、そういう目線って持てないですからね、やっぱりね。
そうそう、うん、だからなんかただただ話したら引くだけみたいな、なんか一回頭にデッドボールなんか140キロぐらい投げるピッチャーがいて、練習試合で、あ、合同練習かな、それもなんか頭に直撃したんです、僕デッドボールが。で一歩目これ当たっても痛がるなっていうことをよく言うんですよ。痛がるとさらにやられるっていうのが監督にね、やられるので、痛がっちゃダメだっていうのが僕らの中のその定説であったんですけど、だからバーンって頭に当たろうが、脇腹に当たろうが膝に当たろうが痛がっちゃダメなんですよ。でその時僕頭がクラッとして、気づいたら一歩片足崩れてて、グッて崩れた状態で意識が戻って踏ん張ったみたいな状況になったんですよ。だから極めて脳が揺れてて、やばい状況だった時に、おいって怒ってお前何言いたかったんだって言って、脳が揺れてる人に対してビンタしましたからね、そ
のだからその縦揺れに対して横揺れみたいな感じで制そうとしたんですね、
調整
しようとしたんですね脳の真ん中の位置に戻そうとしたんですね。
アピールしてんじゃねえみたいな。いやいや、ちょっと待ってくれ。下手したら死ぬぜと思いながら。
いや、
まあ、そんなお芝居でしたけどね。
いやもうね、本当にだから役の中で追い詰められてね、行くものやつですけど、その実際ね、そのなんかこうやってたらどうなんですかね。わけわかんなくなっちゃったりもするもんなんですかね。
だからなんかやっぱりその、哲学とかじゃないですけど、なんかよくわかんない思考に走ってきますよね。それこそなんかもう生きる道を自分引いてくれてたら、そっちに従って歩いてた方が楽だみたいな。だからやっぱりすごい宗教的であったりとか、
なるほどね、
あとよく思ってたのが、まあ赤信号でそのまま突っ込んで引かれたいとか、なんかそのまま引かれちゃったら練習出なくていいから、って言ってスピード落とさないで渡りきるけど、引いてくれないとか、
そんな時に限って
割と不思議と引けないみたいな、
引かれないんだなみたいな感じのセリフもありました
もんね。あとなんだろう、石になりたいみたいな、本当にその例えばなんか私は貝になりたいみたいなタイトルの映画とかあったじゃないですか、
はいはいはい、
石になりたいっていうのが結構本気で思ってて、まあ石と石が描けるみたいな感じになっちゃうから今ちょっと微妙になっちゃったんですけどその石って感情も何にもなく転がってるじゃないですか、蹴られようが無視されようが、でそこでもうその石一個に対して物語なんて何にも生まれないですけど、でも俺は今この苦しみから逃げられるのであれば、何にも輝かなくていいから道端に落ちてる石になりたいみたいな、 うん、石は 楽でいいよなぐらいな感じで本気で思ってたので、だから、うん、じゃあね、なんか演出をつけるときに、うん、石になりたい気持ちになってくださいとか言っても、うん、やっぱり意味が分かんないから相当悩んだと思いますよね、うん、なんか
斜め上からの演出してきたら思っちゃいますからね。
いやいや違うんだとなんか
学芸会じゃないんだぞみたいな感じにむしろなっちゃいますよね下手かみたいな、演出方法下手かみたいな感じで思っちゃいますね。
リアルに石になんだかすがってく気持ちとかがやっぱりないと、うん、それがなんかそれをベースでないとやっぱり言葉が当たっていかないみたいなのはやっぱり悩みましたね。なんか最初のシーンなんて特にその状況があるから、最初のシーン何でもない保健室の会話とかで、うん、保健室の先生と話していることで泣きそうになるとかっていうのは、やっぱりベースとして石になったりとか、その場で確実に逃避願望みたいなのがあるけど逃げられないっていう正義感が阻まれてないとできなかったりとかするので、まあ大変だったんじゃないかなって思いますね。
そうですね。まあまあでもそれでもやりきっていただいてね、
無事
あの賞も
見事に、
うん、取っていただいてっていうのはありがたい話ですね。
そうですね、だからありがたいですね、うん、僕としても。
まあそうですね、うんうん、まあ池内さんは今あのちょっとこう自分の別に劇団ではないですけども、はい、他の、 あの舞台の今スタッフとして入ってますけど、うん、そうですね、今回はあの毎年まあ入られてる現場なわけじゃないですか。
そうですね、
舞台が、
はい、
うん、劇団
二都社という二
都社さん
っていう、ね、はい、ね、長井愛さんが主催して劇作家演出をする、うん、二都社っていうのに、4年連続ですね、今年で4年目でですね参加させてもらえて、いやでも楽しいですね、楽しいっていうか、うん、学ぶことが多いですね、うん、なんかそういう現場に入ってると、なんかもはやもう学ぼうと思って入ってはダメで、うん、なんか最初やっぱりそこで自分自身がいかにその還元できるかじゃないですけど、うん、学びたいですっていうよりかは仕事をきっちりこなして、うん、あの役に立ってないといけないから、うん、なんか学ぶ気持ちで入っちゃダメだみたいな感じで入るんですけど、うん、やっぱり勉強になることがすごい多くて楽しいですね、うん、大きい舞台とか大きい舞台で動いているその座組だからこそ分かることとか、うん、あの自由なことと自由じゃないところとかっていうのがあって、すごい勉強になりますね、
うんうん、特にその役者さんとかもそのかなり演技派のね、
はい、
あの演技の上手い人があの、まあ、毎回ね出てるじゃないですか。
そうですね、そうですね、
あの、まあ、一番最初に携わった時とかは主演の人とかは
3人芝居で、まあ、全員、うん、主演みたいな形ですね、うんうんうん、それがやっぱりとにかく印象というか衝撃が強くて、うんうん、溝端淳平さんと佐々木蔵之介さんと平見喜次郎さん、うんうんうん、今回は平さんの息子さんが出てます、
ね、出てます
ね、出てますけど、うん、でその3人芝居が、まあ、とにかくすごかったですね。その世代が全員違う、
ね、全然年齢が違いますからね、若い人中堅で年齢ね、行っていただいてる方も行っていただいてるっちゃうんですよ俺がどんだけ今下手に出ちゃったんですか行っていただいてね、年齢ね、うん、ありがたいっすみたいな、俺も恩恵くれるみたいな感じですだいぶ年配のね人もいて、かなりこう幅広い年齢層の役者さんたちの演技っていうのは ね、
そうですね、
かなり見応えもあるでしょうし、
そうですね、なんかそうそう、もういるだけで、
うん、
その人の人生が透けてくるじゃないですけど、うん、まあ、もちろんその個人の人生というよりかはいろんなものを積み重ねて、うん、そこに立っているので、うん、台本で説明をしなくてもいいようなものが字で出てくるっていうのはすごいいいですし、うん、それに加えてなんかやっぱり技術的なことであったりとか、うん、精神的な管理であったりとか、うん、っていうのがやっぱりもう比較にならないぐらい、うん、しっかりというかね、もうあるので、うん、その存在自体が、うん、それが衝撃でしたね、うん、上手とかいう問題じゃないんだな、うん、みたい
な
感じですね、うんうんうん、
まあ、生きてそこに存在してるように見えるぐらいな
もの
なわけですよね。
そうですね、うん、
しかも別にそれはこうその人自身が出てるというよりかはその人のまあ人生経験含めたもので作り上げられたものっていうのが自然に見えるっていうのはまあ理想な、うん、理想ですね。
なんかその例えば いい悪いではなくて、うん、あの僕らぐらいの規模でやってる小劇場の規模でやった、うん、やっぱりその役者として参加してくれる年齢の幅って結構限られてたりとかするから、まあそうですね、うん、あの変な話30代とか、うん、まあ、40代ぐらいの人が80歳ぐらいの役をやったりとか、うん、することって結構あるじゃないですか、うん、なんか それでその80、70、80の役として出していくためのそのアプローチする技術みたいのがまず1個ないので、うん、あの実際その年齢だと、うん、でそうするとそこからスタートすると結構やっぱり違うものが見えてきたりとか、うん、それはすごい感じるかな。僕もあのやり始めてからあのなるべくその年齢に合った人に声をかけたいなみたいな、うん、マインドファクトリーの時も実は70歳ぐらいの方に一回オファーをしてて、うん、実際会ってお話をして、うん、で、まあ、ちょっとスケジュール等々の都合であの叶わなかったんですけど、うん、その人が出てもし出てたらまた全然違うんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、やっぱりその年齢に合った人を思い切ってお願いしたら割とあのいい感じであの、うん、あスケジュールが合えば参加しますよみたいな、うん、意外とやってくれるもんなんだなみたいな感じですね、うんうんうんうん、やってくれなかったですけど
でもあのその劇中の中であのナレーションといいますかその校長先生のね、う
ん、
はい、声をやっていただいた方は、ね、
二平さん
という方でね、うん、あのだなんていうんですかねそのだいぶ、うん、まあもともとその二都社でね、
はい、
あの池内さんがその現場で、ね、
そうです
ね、あの出演されてた方に、はい、年齢いくつぐらいでしたか、
ね、二平さんっていくつなんだ、
70いくつとか
ぐらいなんですか ね70、うん、ぐらい前後、うん、70超えてるのかな、
うん、
はい、
ね、結構あの今いろいろよく出てらっしゃいますからね、うん、そういう方にもあの助けていただいてというか
そうです、ね、
出ていただいて声だけで
も、ね、声だけでも全然違いますよね。
あれはなかなかでしたね。
もう、うん、引っかかりますもんね、
うん
うん、なんかその今やってると一個でもその感動できる部分があれば舞台は、うん、まあ、失敗はないんじゃないかなと思うんですけど、うん、それのいいと思う瞬間の積み重ねで一つの公演って成り立ってると思うんですけど、うん、その、うん、ね、一個にその声だけでも、うん、すごい、ね、おーって思うんじゃないかなって思いますね、うん、あの撮った時に、
うん、そうですね、うん、だから一個そういう、ね、出会いもありつつで今回は、うん、タイトルは
書く女
というタイトルですよね。
はい、樋口一葉の話です ね、
うん、ね、そちらの半生というか、うん、描いたようなそ う、ね、そういった話なんですよね。もともとあれですか、2006年にその初演
そうです
があって、
そうですね、
その時の主演の方っていうのが
寺島しのぶさんです、
ね、やられててってことですよね、
はい、そうですそうです、
うん、
で今回は黒木華さんですね、うんうん、
まあね、つい一昨年ね、はい、山田洋次監督の小さいお家っていう映画でしたかね、はい、それでベルリン国際映画賞の銀熊賞っていうのをこう、はい、日本人で史上4人目らしいですけど、
あ、そうですね、そうですね、うん、なんか最年少で
撮ってますよ ね、それで撮って、
うん、
でそういう、まあ、演技が相当ね、演技派ですよね、うん、その方が、まあ、主演なんですよね。
一応もう出ずっぱりですからね今回も、
うん、
これぐらい休憩抜いて2時間35分ぐらいの芝居なんですけど、はいはいはいはい、もうほぼ出ずっぱりですね、うん、なんかすごい大変だ、2ステージの時とか本当大変だろうなとか思うぐらい、う
ん、でもそのあれですよね、寺島しのぶさんがやった時よりも年齢若い若いわけですよね。20まだ5ぐらいでしたっけ、
確か15かな、今
それぐらいですよね、
はい、
うん、だからだいぶ若く、
若い
あれですか、その劇の中では年齢っていうのはこう、
あ、樋口一葉が24で亡くなってるんですよ、うん、
はいはいはい、
なので、
あ、じゃあ逆に寺島しのぶさんが若い子やってた
ってことですね。そうです、
そういうことなんですね。
そうなんですよ、うんうんうん、なので年齢を見るとその
それむしろ合ってると
近い状態でやれてますね。
そうなんですね、
うん、
で結構脇を固める役者さんとかも、
そうです ね今回小劇場で活躍されてる方がすごい多くて、
ね、
まあ、舞台で活躍してる方が特に多いので、
うんうんうん、
僕も違うお芝居でたまたま見てたりとか、よく名前を聞く方とか、
はいはいはい、
すごいなこの方って他の舞台で思ってた方が 出てるので、もう結構始まる前からかなり楽しみで、でどういう風な感覚のまま、世代もちょっと近いので、どういう感覚でその創作活動を行ってるんだろうみたいなのはもう楽しみで入っていった。やっぱりね、すごかったですね、望み方が、その稽古に入る、なんかなんだろう、やっぱり下準備というか、準備している時間とその量がやっぱりその台本読んでたりする中から発見がすぐ分かりますね。どんだけこの、例えば樋口一葉に関わってた方々ですよね、役で言うと。そうするとそれに対する文献って残ってるようで残ってなかったりとか、基本は樋口一葉が書き残してた日記がベースになってるんですけど、で、そこだけでは描かれてないところとかもちろんあるじゃないですか。そこはやっぱりその役者の方々自身が掘り下げて結びつけていくところとか、あと永井さんの言葉を聞いて結びつけていくところとかだと思うんですけど、なんかやっぱりその結びつけるためにさまざまな参考書物をみんな読んでたりとか、
もう自主的に、
読み合わせの時にもう持ってたりとか、でなんかそれぞれ違うのを持ってるから貸し合ってもう一回見るとか、その中で永井さんがこういう流れでこういう関わり方をしてたとか、っていうので深めながら、なんかそのどういう風な感じとかっていうのはもちろん言うんですけど、基本はその方々から出てきたものをベースにみたいなんで、もちろんガラリと変わることもあるんですけど、なのでその時に、あ、なるほどこういう感じなんだっていう当てはまり方がやっぱり納得がいく当てはまり方が出てくるのはやっぱりすごいなと思って、同い年もしくは僕より年齢が低く年下の方とかも結構いる中で、やっぱり活躍するには理由があるなみたいな、よくわかりますね。
永井さんのその演出っていうのはやっぱりその見てて相当こう、間近で見てるわけじゃないですか、毎回稽古場に出てるわけですしね、それはやっぱりいろいろ感じるものはあるわけですか。
そうですね、一番は、僕はスタッフで入ってるので、ちょっと引いた目で見れるっていうところが一番いいですね。やっぱり永井さんがどういうことを言ってて、どういうふうなイメージのまま言葉を投げかけてるのかなっていうのは冷静だから受け取れる。で、役者の方々はきっと冷静に考えてれば僕以上に読み取ったりとかイメージを沸かせられるけど、例えば言ったことに対してイメージを共有して、じゃあそれが共有できたらどういうふうな気持ちの持ちようでその言葉を投げかけて、その求めてるものに到達できるかみたいなのを同時にぐるぐるやりながら、他の出演者の話を聞いたりとかして、常にフル回転してる状態なので、なかなかその
隙がね、
言葉の量と処理できる量が上回ってきちゃうと、結構やっぱり大変そうだなと思いつつ、その例えば余ったものは多分持ち帰って相当砕いて次の日やると全然違ったりとかするんですけど、その今この状態で理解しててどういう風なアプローチを加えようとしてるんだろうなとかっていうのが弾いてるからこそ、より両方分かるのが面白いですね。その、でこううーんっていう顔してると、また違う言葉でその解放してあげたりとか、改善させるような言葉が飛んできて、それに対して、あ、一発でスッと通ったりする瞬間や、さらにそれがその悩む方向になったりとかっていう中で、その変化させようとしていくっていうのが面白くて、であとは台本自体の作りが僕はすごい好きで、
永井さんの
もうすごい、なんだろう、マインドファクトリーの時も、やっぱり全然違うんですけど、そういう風なその作り方、なんか永井さん自身も分かんないです、この僕が勝手にずっと思ってることなんですけど、意図の表現をするな、感情のその意図の表現をすると伝わるけど安くなるみたいなことをよく言ってたりとかするので、台本も説明的なセリフっていうのももちろん台本の中であったりするんですけど、それをいかにその説明だけで終わらせないかっていうのを、でそれを結構役者に委ねてたりとかするんですよね。で なるべくその人間の会話の中でその情報が自然と感じられるような、うん、あの台本の作りであったりとか、うんうんうん、その物語の起こる事件の起き方のタイミングとか、うんうんうん、つながり方とか、うんうん、っていうのがすごい勉強になって、うんうん、でそれがつながるためのなんだろう投げかける方法とかっていうのはものすごい勉強になりますね。だからマインドファクトリーの時もあるシーンはものすごいそれを意識しながら作ってたりとかするところもあったりして、まあどういう風になるかは分かんないんですけど、どういう風にあの一致するか分かんないんですけど、うん、なので面白いなと、そういう作りが面白いと思うので、なんか真似するわけじゃないんですけど真似したいなみたいなところはすごいありますね。多分ここの現場に入ってなければ、うん、全然分かってなかったことっていうのはいっぱいあるだろうなっていうのはありますね。まあ、
それもやっぱりこう自分が作演する側だからこう参考にできるところというか、うんうん、そのある種こうまあ共通してるとよく思えたりとか、
そうですね、
こうしていきたいなと思える吸収につながっていったりとかするんかもしれないですね、うん、それはね、う
んうん、でも今それこそ有名といえば有名ですし、うん、皆さん上手な役者さんが揃ってる中で、うん、みんな悩んでくっていうのが、うん、いや逆にすごいいい
な、
もう、まあ、声かけられない時とかもいっぱいありますからね、うん、役者の方に、うん、だからすごいいい状態だ。それがやっぱりみんな理解してそのいいものを作っているっていうところから発信していくので、うん、ネガティブな感じの悩みっていうのがほぼないのがいいなって思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、まあ、その演じるってことが本当に役者の人たちは好きなんですね、うん、その現場の人たちっていうのはね、うん、みんながその一つの目標に向けてっていうのがその本当にプラスの方向で向いてるっていうのがまたいい、
いいですね、ね、
現場でしょうね、うん、そちらは、
うんうん、まあ笑顔も多いしてしね、永井さんがものすごいユーモラスなので話が面白すぎちゃって、うん、みんな笑っちゃうんですよ。なんか自分がすごいダメ出しされてるんですけど、うん、その例え話とか、うん、例えばこういう人がいて、うん、その時こんな感じだったみたいなのを自分で永井さん自身がやるんですけど、うん、それがまあもうその場にその人がいるかのごとくやるので、うん、みんなゲラゲラ笑って話が脱線していくとかっていうことがよくあるので、うん、みんな悩みつつもその笑ってちょっと抜きどころがあるみたいなっていうのがすごい日常者の現場はいいなって思いますね。
なるほどね、まあ、今はまだまあ、ちょうど本番、実は本番中なんですよね。
本番中ですね、うん、ただ今もう今日もお昼に本番終わって、うん、今ここにいるみたいなんですけどね、
う
ん、
だからまず今月1月末まで、はい、もうあれですか、お席もかなりもう、
あ、もう席
全部埋まっちゃって、
もう完売ですね、うん、1枚も残ってないんじゃないですかね、
う
ん、
で2月からはこうちょっと全国いろいろね回られるというような感じですよね、はい、いやーすごいですね、
うん、ありがたいですね、こういう中で、うん、自分自身がいられることっていうのがすごいありがたいなっていつも思いながらやってますね、う
ん
う
ん、でまあ劇団ね、かわいいコンビニ店員飯田さんとしては今年の6月に
はい
また公演をやる予定だと、
ね、そうですね、今回は11日間の公演をやろうと思ってるので、うんうんうんうん、ちょっと頑張ってるんですけど、うん、なかなかね、本番まで迎えるまでには、うん、今回もまた大変な思いを、ね、しそうかなと思いつつ、うん、まあ、楽しみですね、う
ん
う
ん、まあ、とりあえず今の終わってからじゃあその6月に向けての今度は作品作りとかがあったりとかするわけですね。そうですね、いやーまあまあまあ今年もちょっといろいろ活動をねしつつ、
そうですね、
充実した年になればいいですね、
うん、そうですね、うん、なんか本公演だけじゃなくて、うん、まあ違うことを、まあ、例えばこういう、ね、ポッドキャスト配信してるとかっていうのももちろんそうなんですけど、うん、なんか違った形で自分たちが想像してるようなことを形に残しながら、
そうですね、
発表できる場っていうのを作っていきたいなっていうのは今年の目標なので、
そうですね、
なんかその、ね、団体がこう大きくなってとかっていうのは、うん、もうちょっと先の話で、うん、なんか今は自分たちが作っていくっていう環境作りがメインかなっていう感じですね、うん、今年は特に。
そうですね、はい、まあまあまあでも
もう第3回公演まで行って、うん、でこういう賞とかもね、うん、まあ、いただいたりとかもして、うん、まあ、徐々にね、いろいろやれてることとかやってることは大きくなってるんじゃないかなという感じですよね、うんうん、まあ、まだまだこれからだと思いますが、
そうですね、
頑張っていきたいですね。
6月もね、
う
ん、
そうですね、
あの負けないような作品をもちろん、うん、今回は短編なのでマインドファクトリーとはねちょっと違ったような作品の作り方 で、うん、あのマインドファクトリーは結構重たくて しっかりしたなんて物語のある話で、短編が物語がないかというとそんなことないんですけど、うん、もっともっと悪ふざけをしているというか、うん、ね、ちょっとまたテイストがガラリと変わるので、うん、まあ、それも見ていただいて楽しんでもらえたらなと、
う
ん、
そうですね、
はい、
見て判断してもらって構わないって感じですよね。
まあね、大丈夫でしょっていう気持ちでやってますけど、
うん、そうですね、
はい、
わかりました。じゃあ今日はこんな感じにしましょうか。
はい、
お時間もそろそろあります。
そうですね。演劇の話になりましたね。今回は
久しぶりに
腕立て伏せの会話。
いやー、でも、うん？
腕立て伏せの。
だいぶ力、ね、
26
回力込めて。池内さんが力込めていっちゃいましたね。
そうですね。
俺は割とこうふーって引いた感じでこう、そんなことあんのみたいな、ね。引
いてました。俺は25回分ぐらい今日腕立て伏せしましたよ、会話の中で。
そうですね。いやー、てか、その2回前ぐらいにね、池内さんがね、ちょっと演劇の話本当は俺しようかなと思ってたのに、はい、声が出せなかったわけですから、そうですね、そこで演劇の話ちょっと本当にかなり後にしようと思ったんですけど、僕は思わぬ。
思わぬ。
伏兵がやってきました、
ね。池内さん。いや、俺ですけど。いや俺ですけど。
わかりました。というわけで、じゃあ今週のお相手はか
わいいコンビニ店員井田さんの池内と、
かわいいコンビニ店員井田さんの鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。